Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第14回目お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、新しい週間また始まるわけなんですけれども、3年ぶりぐらいにですね、実を言うと iPhone 機種変更をいたしました。 iPhone の SE というですね、もう結構前に出た機種をずっと使っていたんですけれども、前実を言うと大きいの使ってたんですけれども、なんかね、馴染まないなと思ってたら落としてなくなっちゃったことがあったんですね。で、僕物なくすことが本当ないので、もう本当にここ何年だろう、本当記憶にある限りだとその iPhone ぐらいしか物をなくした記憶がないっていうぐらい物をなくしてなかったんですけども、結構それがショックでですね、あ、これはきっと大きい iPhone 持つなってことなんだろうっていうことでですね、そこからずっとね、かたくなに小さいやつをですね使い続けてたわけなんですけれども、まあね、やっぱちょっといろいろと今 SNS が進化したりとか、まあいろんなサービス増えたりとか、まあスマートフォンでできる機能ってかなり増えてきたじゃないですか。なんですけれども、やっぱね、それ知っとかないとね、来客メディアとか言ってる人が何ずっと古い、なんかあのスマホ使ってんだよということでですね、ちょっと自分自身これは変えていかないといけないなということで、ほんと久しぶりなんですけれども思い切って変えてみました。で、昨日かな、ちょうどこれを撮っている前日に確か、ね、オンラインでね、機種変更の手続きしたんですけども、すぐ届いてですね、で、機種変更久しぶりにやったんですけど、今すごいですね、めちゃくちゃ簡単に機種変更できるんですよね。もう前だったら店頭行って番号札取って、いろんな手続きして、で、そこからさらに家帰ってから機種変更した後のデータ移行とかでなんかもう一日時間取られちゃうみたいな感じだったんですけれども、いや、久しぶりにやって何が一番びっくりしたかって、この簡単さですね。もう合計でオンラインで30分も時間使ってないですよね。パッとすぐに終わっちゃって、で、届いた後もバックアップさえ取っておけばもうあっという間にデータ移行できて、で、前だとなんか移行がうまくいかなくて、あ、データ消えちゃったよとかっていうのもあったんですけども、本当そういうのもなくてですね、いや、便利になったもんだなということで、ちょっとね、やってなかったことに軽くショックを受けたっていうんですかね、このギャップっていうんですかね、にちょっとショックを受けながらも、まあ、早速ちょいちょいとちょっと使ってみてるわけなんですけど、いや、すごいですね、本当にいろんな機能が増えてて、やっぱね、来年からちょうど 5G のサービス始まりますけれども、これだけスマホ進化してたら、まあ、パソコンをね、がっつり使ってっていう機会、本当にそれこそね、情報発信する我々はね、まだ使う機会っていうのはあるわけなんですけれども、まあ、一般のユーザーの方がスマホ以外で使うって機会はちょっと今後だいぶ減ってくるんじゃないかなっていうのは改めて体感してるところですね。はい。というわけでですね、まあ、ちょっとスマホにまつわるお話でもあるんですけれども、今回はですね、まあ、ブログの更新をですね、どうやったらまめにできるのだろうかということについてですね、お話をしていきたいなと思います。ちょうどですね、1週間くらい前なんですけれども、Facebook の方でですね、なんか質問とかないですかっていうので投稿したんですけども、そしたらですね、いくつかご質問をいただきまして、で、その中の一つにですね、今回はお答えしていきたいなと思ってですね、このテーマにしました。はい。で、やっぱね、ブログに関係なくって言ったらあれなんですけれども、まあね、集客をしていくためには、その使っているメディアでですね、やっぱり露出をしていくっていう必要はあるんですね。まあ結局のところ調べるとか開くとかいろんな行為をした先で、あなたのウェブサイトとか投稿しているものとかっていうのが表示がされないことには、そこからね、アクセス集めることができないっていうことになってしまうので、まあ、その中でもね、ブログの更新っていうのは一つすごく大切な要素になってくるわけなんですが、とはいえですね、ブログじゃあ更新するぞということで、パソコンにね、向かったところで、どうしようかなみたいな感じでですね、なかなか作業が進まなかったりとか、あとはね、思いもよらなかったところに 時間を割かれてしまって、あっという間に時間が来てしまったみたいな感じでですね、なんかうまくできなかったから、まあ次回でいいやみたいな感じでやっているうちにですね、結構先送りになってしまうことってあるのではないかなと思うんですね。まあこれはね、僕自身も実際に経験のあることなんですけれども、じゃあね、そういったところからどういうところを工夫していけばいいのかっていうところのお話になってくるわけなんですけれども、僕はですね、一番やっぱポイントになるのは、大きく分けてですね、3つあるんですね。で、その3つそれぞれお話ししていきたいと思うんですけども、それがですね、スマホを活用するというところ、あとは隙間時間を使うというところ、あともう一つは、文章を書くっていう作業と、あと画像とかね、動画とか写真とかそういったものの編集とかもね、場合によってあると思うんですけども、そういった、まあ、クリエイティブっていうんですかね、そういった作業っていうのは別にしてしまう。この3つがですね、結構ブログの更新をしやすく、更新をしやすくなるポイントではないのかなと思ってますので、ちょっとそこについてお話をしていきたいと思うんですね。で、まずですね、どこからお話しようかなってとこなんですけども、まあ、スマホと、あとまあ隙間時間ってところはね、ここちょっと連動させてって言ったところでお話をしていきたいなと思うんですけれども、やっぱね、ブログ更新をするって時に、例えばその2時間時間取ったから、よし、じゃあこれからいきなり始めるぞ、みたいので、やってもね、なかなかね、書き上げるのって難しいんですよね。まあこれは実際経験が僕自身もね、すごくあるので、まあわかるとこなんですけども、もちろんそれね、パソコンパッと開いて、じゃあやるぞっていう時にすぐ集中してできるって方はそれで全然問題はないんですけど、そうじゃなくって、いざ時間を取ったけどうまくその時間をね、活用できないっていう時にはですね、僕はですね、まとめた時間って逆に取らない方がいいと思っててですね、隙間時間を使うっていうところがすごくいいんじゃないかなと思うんですね。で、なんでこの隙間時間を使うっていう方がいいかっていうと、時間のですね、そのタイムリミット、それが決まってるから集中できるんですよ。しかも隙間時間って例えば5分とか10分とかすごく短い時間ですよね。なんで短時間ぐっと集中して、その決めたことをできるので、そういう意味でね、実を言うと作業効率が良かったりするっていうのが、まあ、経験上あるんですよ。で、じゃあその隙間時間を使うにあたって、パソコンに向かったらいいのって話になるんですけど、それをするとね、やっぱりパソコン立ち上げて、で、ワードプレスの管理画面立ち上げてとかってやると、やっぱね、気がつくとそれだけでね、数分本当にあっという間に終わってしまうので、スマホをそういう時にはね、使っていただくといいんじゃないかなと思います。例えば電車の移動時間とか、人ちょっと待ってる間とかでも全然いいですし、そういったですね、ちょっとした時間、この時間ですね、スマホをパッと、まあ、大体ね、手元に持ってますので、スマホって。スマホを開いて、いくつかのアプリをですね、使っていただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、その中でおすすめしているのがですね、Google ドキュメントっていう、まあ、Google が提供している、その、マイクロソフトのオフィスみたいな機能が使えるサービスあるんですけども、その中の一つですね、マイクロソフトのワードみたいな感じでですね、テキストとか、そういった文章とかを打ち込むことができる、一つの、まあ、アプリですね。Google ドキュメントっていうもの。これがまず一つ。あとは Google Keep というものですね。これも同じく Google が提供しているものなんですけども、結構ね、ブックマーク使ったりとかするときにこれ使ったりとかするんですけども、この二つをまずおすすめする理由がですね、パソコンとスマホ。これスマホの方にアプリインストールして、ちゃんとね、アカウント設定をしておけばですね、パソコンから開いた時にも、同じその入力した情報っていうのをすぐに確認することができるので、パソコンでじゃあこれから文章書くよって時に、その残したメモをですね、すぐに確認して使うことができるっていうところが、やっぱり最大の利点になりますね。で、これ使う時なんですけれども、本当ね、例えば次何ブログ記事書こうかなと思ったら、ブログの記事の例えばテーマとか、あとその中でどんなことを書こうかっていうのをですね、簡単なその概要ですね、それだけをメモの中に残しておくとか、1回目は。で、その次に開いた時に、記事のリード文ですね、この記事はこんな人に向けてこんなことを今回書いてますとか、そういったものをですね、簡単に残しておくんですよ。で、最終的にこの記事を見終わった後にどうしてもらうのを目的とするとかね、そういった 書く側の方で設けておくテーマとか、そういうのもね、そこのメモに残しておくんですね。で、そういうのをしておくと、記事で書くためにパソコンを立ち上げるぞって言った時にも、すぐにそれ見ることができるので、まずはね、そこをコピペするところから僕始めるんですよ。残しておいたメモをワードプレスの管理画面開いて、そこにテキストモードでペッと貼り付けてですね。で、あ、こんなこと書こうとしてたんだっていうところに肉付けをするっていうのでやるようにしてます。そうするとね、あんまり考えなくていいっていうのが、やっぱり利点としてあるんですよね。でも過去の自分が隙間時間使ってちゃんと考えてくれてるので、それに肉付けするだけでいいっていうのがやっぱりすごく便利なところだったりします。はい。で、あと Google Keep の方に関してはですね、例えばそれでなんかリサーチしたりとか、なんかこの記事書こうとかって思ったきっかけとなる何か情報とかあったりするじゃないですか。で、そういうのもですね、簡単にこの Google Keep に残しておくことができるので、そこにですね、タイトルとかあとタグつけることもできるので、それでですね、これについての、例えば情報元とか、これについての解説記事とかなんかね、そういうのとかをちょっと軽く残しておいたりすると、連動して情報が拾いやすくなったりしますね。はい。で、主に使うのは僕はこの Google のドキュメントと、あと Google の Keep なんですけれども、あとはですね、スマホのメモ機能。iPhone だと、iPhone のメモ機能ありますよね。あれ iCloud で同期されるわけなんですけども、iCloud のデータ自体も、これパソコンからアクセスした時に、やっぱり同じように確認することができるっていうのが利点としてあるので、まあ、このパソコンとスマホ、どっちで入力しても、もう片方のデバイスの方でも確認できるっていうものを使っていただくっていうのがやっぱり一番おすすめです。そうすることによってね、やった作業っていうのをもう極力無駄な箇所を減らすってことができるのでいいかなと思いますね。で、あとね、スマホの場合はワードプレスのアプリがあるんですけども、僕は基本的にこのワードプレスのアプリっていうのは個人的にはあんまりおすすめしてないんですよ。で、おすすめしてない理由がですね、使いにくい。というのがあります。もちろんこれね、使い慣れてるっていう方であれば、それで全然いいんですけれども、正直メモベースで残すっていうのであれば、ドキュメントとかキープとか、あとはスマホのメモ機能を使っていただいた方が、もっと手軽に残しやすいっていうのがありますね。はい。なので、無理にね、このワードプレスにずっとやるってよりは、極力その日頃から使っているツールの中で使いやすいもの、手軽にできるものっていうものを活用していただいた方がいいかなと思うので、まあ、そういう意味でもね、このドキュメントとかキープ、あとメモ機能っていうのがいいかなと思いますね。まあ、この3つであれば、特に保存ボタンとかもないんですけれども、入力したら勝手にあとオンラインでですね、データ同期してくれるんですよ、保存して。っていうのがあるので、まあ、何かと手間がかからないっていうのが、すごくおすすめですね。はい。あとはその、フォルダとか作って、情報をですね、整理することとかもできるっていうのがあるので、まあ、この隙間時間をとにかく使うっていうところですね。ちょっとした時間が、僕はこのブログ更新するときの、やっぱり一つのですね、まあ、ポイントになるんじゃないかなと思って、例えば今回のお話ししてるのはね、いただいたご質問に対してって言ったところなんですけども、まあ、例えばブログ書くネタとか、次のアップレディオの音声何にしようとか、YouTube 何にしようとか、大体そういうのを考えるとパソコン開いて考えることなくてですね、ちょっとソファーに座って、なんか飲み物飲みながらとか、なんか食べながらとかって時、なんか、そういう時って脳がリラックスしてるじゃないですか。で、そういった時に、まあ、スマホね、手元にあるんで、何やろうかな、どんなアイディアあるかな、みたいなところで考えておくとですね、ふとした時にやっぱ思いつくんですよね。あ、これやろうとか、あ、こんなことできるな、とかっていうのがあるので、そういうのはね、もうすかさずメモに残しておく。あとは最近ですとね、この、まあ iPhone もそうなんですけれども、音声をね、簡単に録音することもできるので、そういうのでデータ残しておくっていうとで、なるべくその隙間時間、で、できたことっていうのを無駄にしないことっていうのがやっぱポイントになってくるかなと思います。はい。で、これがまあね、一つ目、二つ目って言ったところでのお話なんですけども、最後の三つ目ですね。文章を書くことと、あと画像とかのね、編集をするっていうのは別時間にした方がいいんじゃないかっていうところのお話なんですけども、これなんでかっていうとですね、まあ、僕の場合は結構この画像、まあそんなにものすごく綺麗に編集できているわけではないんですけれども、とはいえですね、やっぱ例えばスクリーンショットを撮るとか、なんかの手順用のね、元画像を、例えば無料画像サイトからダウンロードしてとか、 あと有料のもの買ってきてとかってね、やった後に、その編集ソフトね、立ち上げて、編集してとかってやるとね、結構時間食うんですよ。で、それやってるとね、それだけで結構30分とか1時間とかかかってしまって、で、やっぱエネルギー使っちゃうんですよね、思った以上に。で、そうなってくると、じゃあ文章やろうって思った時に、結構ね、だるくなっちゃうんですよ、僕の場合は。というのがあるので、文章は文章だけ。例えばじゃあ、これから30分間だけ、ブログ下書き書くぞって時には、Google Keep とか、ドキュメントとか、あとスマホのメモ機能、連動したものとかを立ち上げて、で、そこからコピペしてきますよね。で、コピペしたものを、に肉付けをするっていうのを作業をして、で、文章一通り完成させます、それで。もう大体30分とかっていうので、なるべく時間ここはやっぱ区切った方がいいんですよね。で、長い時間やっちゃうとどうしてもだらけちゃうので、もうその決めた時間だけでなるべく終わらせるようにっていうので、とにかくこれは練習が必要なんですけども、そこで集中してぐっと、書くっていうのをやってきます。もちろんこれが1回で終わらないって時には、2回目、3回目っていうのでやってもいいですし、あとちょっとで終わるからっていうところで集中力がまだ続いている時には少し延長してっていうのでもね、やってもいいかと思いますが、とにかくね、もう文章書くさえ文章書く以外のことはしない。で、それでおしまいっていうふうにしています。で、次の時間取れた時に、もう画像の編集だけっていうのでですね、それしかしないっていうふうにします。そうするとですね、立ち上げる、例えばアプリとか、ソフトとかページとかそういったものってすごく限られてきますので、そうすると視覚的に目に入る情報っていうのも限定されますし、あと操作することも限定されるので、本当余計なことに聞き取られにくくなるっていうのがあるんですね。なんでそういうので、作業っていうのは僕の場合はなんですけど、分けちゃうんですよ。で、分けて、で、最終的にチェックする時間っていうのとかは、それこそですね、スマホであります。これ下書き作っておいて、で、あとはですね、その下書きのアドレスをですね、確認するためのプラグインとかあるので、そういうのとか使ってですね、実際にスマホから、ちょっと時間をこれも空けるのがコツなんですけども、アクセスしてみて、全体的に読み返してみる。で、少し時間を空けるっていうのは何でかっていうと、やっぱりね、書いた直後とかになっちゃうと、どうしてもね、自分の頭の中で誤字脱字とかね、いろいろとあったものが、脳内でね、無意識で補正されたままの状態で見てしまうので、結構ね、何も問題なく見えてしまうってことがあるんですね。で、あとはそのパソコンだけで見てしまうと、パソコン上で見えた時の見え方ってとこだけどうしても見えてしまうので、そうなってしまうとやっぱ同じようにですね、補正がどうしてもやっぱかかっちゃってる状態からなかなか解けなくなってしまうので、そういう意味でその見るものをですね、擬似的に例えばシミュレーターとかで、ね、ちっちゃくしてね、見せることとかもできるんですけど、そうではなくてですね、やっぱりその実際にスマホから見る人と同じ気持ちでって言ったところ僕すごく大事だと思うので、スマホを実際に手にしてアクセスして読んでみるっていうのをこれ必ずやるようにしてるんですよ。で、それをすることによって、あ、スマホから見た時にちょっとこの画像の文字潰れちゃって読みにくいなとか、あとは、あ、こんなとこに誤字があったとか、そういったこととかですね、客観的に見ることができるようになりますので、必ずこのパソコンだけじゃなくてスマホでも確認をする。で、最初もスマホから、で、隙間時間で初めはチェックするって言ったところから始めるのでいいと思います。で、誤字脱字とかがあったら、それメモを残しておいて、次やるときに、そこの部分をですね、修正する。もしくはそのチェックしてるときに、あ、もうこれすぐ隣にパソコンあるからすぐに修正できるやってときは、そこだけちょっとね、記憶にあるうちに、修正してしまうっていうのをやっていただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。なんで、なるべくね、そうやってね、時間を小分けにしてやるっていうのがいいですね。やっぱり一記事どうしてもね、結構ね、僕の周りでもそうですけど、ブログずっと書き続けてる友人とかでも、やっぱり1記事作るって言ったら当たり前に1時間とか2時間とかかかるんですよ。はい。なんですけども、やっぱね、その2時間とか時間っていうのはもちろん人によってはね、集中してやるっていうケースとかもあったりはするんですけども、なかなかね、それをずっと、あんま慣れないうちから2時間がっつり時間かけてやろうとかってなると、本当すごくね、エネルギー使っちゃうのと、やっぱ効率がね、ここまでお話してきて、してきたように悪くなってしまうっていうのがあるので、そういう意味ではね、やっぱり小分けにするっていうところで、まずできるところを決められた時間内で集中してやるっていうのをやっていただくっていうのは、これ続けやすくなるところのポイントじゃないかなと思ってます。 で、この小分けにしていくと、結構ね、その、やりたい欲求がね、どんどん溜まっていくんですよ。なんか中途半端だな、ここの部分までしかできなかったってなったら、次のよし、空き時間にこれやるぞとかっていうので、次の時間何するのかってことまで考えられるので、本当にね、時間に無駄がなくなってくるっていうんですかね。おまけにそのブログに向かう時間というのはがっつり取らなくても、日頃あるですね、隙間時間の中でできちゃうってところ、これすごくおすすめになってきます。はい。で、あとはですね、まあ、おまけでって言ったところのお話なんですけれども、記事のですね、元ネタにしようかなって思っていることとかってあったりすると思うんですよね。そういうのがあったらですね、SNS とかに、例えば Twitter とかね、Facebook とかでもいいんですけれども、ちょっとね、つぶやいておくとかっていうのも結構おすすめです。そういうので、まあ、簡単にアウトプットですね。これこれは今こうこうこうなってるみたいです、みたいなとかで、その、大元の情報とか載せて、この辺ちょっともう一回検証して、記事にまとめてみようと思いますみたいなとか載せてもいいと思うんですけども、そういうのとかでね、日頃からアウトプットする、自分自身が書こうと思っていることを、改めてね、アウトプットしてメモとして残しておく。で、それをただ自分自身のメモだけじゃなくって、人に見えるところにですね、投稿することによって、ある意味ちょっとね、宣言的な要素もあるので、あ、これ自分やらないとなっていう気持ちになったりとか、あとそこで、あ、これすごく気になるから、ちょっと解析結果楽しみしてますとか、そういうのでコメントもらえたりとかして、その後投稿した時にですね、反応をもらいやすくなる。まあ、待ってましたということでですね、見てくださる方が出てきたりとか、そういったこととかもあるので、結構おすすめです。はい。ということでですね、今回はブログの記事ですね、まあ、更新をするにあたり、どうやったらまめにやっていけるのっていったところで、改めてまとめると、スマホを活用するっていったところと、あとは隙間時間を活用するっていうところですね。で、スマホを活用するときには、Google ドキュメント、Google Keep、あとはスマホのメモ機能などを使って、基本的にはそのパソコンでやったこと、もしくはスマホでやったことが、双方にですね、データがすぐにクラウドとか通して、同期されるものですね。そのアプリを使ってやっていただくというところですね。あとは文章を書くってことと、あと画像とかのデータ用意するっていうのは、別時間でそれぞれ集中してやるっていうふうにやった方が、余計なことしなくて済むので、作業効率が良くなりますよという話。あとは、その元のネタとなるものとかは、まあ、SNS とかにね、投稿して、軽くアウトプットをしておくっていうのもおすすめですよということが、今回のお話のまとめということになります。はい。ということでですね、まあ、実際僕もそうなんですけども、本当にね、まとめてブログ更新ってこと本当最近はしなくなってて、本当こまめにってとこでですね、いかに隙間時間を出て使うかっていう風に活用するようにしてますので、まあ、もしね、そのブログ更新なかなか続かないよとか、がっつり時間取れないよっていう方とか、あとパソコンをね、いざ開いてもなかなか集中できないとか、そういった方とかはですね、今回のお話、もしかしたらお役に立つんじゃないかなと思ってます。はい。ということでですね、今回のお話は以上とさせていただきたいなと思うんですけれども、何かご質問ですとかご相談ありましたら、お気兼ねなく、記事の下にある専用のフォームから投稿していただければなと思います。はい。ということで、アップレディオ第14回目はですね、以上とさせていただきたいと思います。今回もお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。